薬学部が4年生から6年生に変わってどれぐらい経ちましたかね、先生ね。
もう15年ぐらい経っているので、だいぶ時間は経ってきたかなとは思っております。
そのことの意味というといかがでしょう。
はい、いわゆる薬に関わらずでございますけど、医療の進歩とともにですね、非常にたくさんのことを勉強しなくてはいけなくなっております。で、一つはそういう問題がございます。で、もう一つがですね、薬に関する勉強だけじゃなくてですね、今、薬剤師にとって求められるものはやはり患者さんにきちんと向き合えるというようなところだと思います。で、4年生薬学部の時代は残念ながらやはりそういった患者さんに、コミュニケーションを取りながら患者さんに寄り添いながらっていうところを学ぶ機会はなかったんですね。で、それが必要ということで、やはり、それにはもう実際の現場ですね、医療現場で学ぶことが一番大事かなというようなこともありまして、4年生から6年生に変わったというところがございます。で、5年時に実際現場の方ですね、薬局あるいは病院の方で半年間その場でですね、患者さんと向き合いながらいろんなことを学んでいくっていう時間が今6年生薬学部の中には作られたということになっております。
現場の体験というところが増えたわけですね。じゃあそれまでは資格を持って卒業しましたっていうと、その就職先で学ぶというか鍛えていただくということだったわけですね。
そうですね、実際ですから4年生薬学部出身者はそういった臨床での現場っていうものを学ぶ機会っていうのが実際免許を取った後に、ある意味ちょっと順番としては逆ですよね。薬剤師としての資格はあるんだけどもやったことがないっていうような形で現場の各々の就職先で、トレーニングを積んでいたわけでございますけども、やはり6年生薬学部になりますと、そういった時期を5年次あるいは6年次に作りまして、ある程度薬局なり病院っていうものの現場をですね、体験して勉強した後で免許を取るというような順番で今進めているということになると思います。
その体験型実習がとても大事になってきているということですね。
そうでございます。
先生、チーム医療というのは薬学部にとっていかがでしょうか。
今薬局あるいは病院で活躍するような出身者、薬剤師が非常に多くなってきているということになりますけれども、当然病院におきましては医師がいますし、看護師がいますし、あるいは理学療法士などいわゆる医療関係者がたくさんいる。で、その中で、薬剤師もですね、周りの医療人の皆様方とコミュニケーションを取りながら、いろんな患者さんも含めましてですね、チーム医療の一員として活躍しなくちゃいけないっていう状況になっています。で、それはですね、やはり薬の知識があったからすぐできるわけではなくて、何事もですね、体験して、あ、こういうことなんだと、で、物を言う順番だったり、あるいは説明する順番だったり、あるいは物の言い方だったりで、人に応じていろんな言い方を変えなきゃいけないなんていうことも当然出てくるかと思います。で、そういったこともですね、大学時代の中で体験しながら学んでいくっていう機会を6年生の中では作っていこうということで、そのチーム医療に必要な能力の育成をするためにも、やはり6年生の必要性があるのかなということで、今我々も行っている状況でございます。
ということは、薬学部だけではなく医学部、歯学部、看護学部と揃っているこの岩手医科大学というのは、薬学の学びを深める意味ではとてもいい環境ということですね。
はい、もちろんですね、岩手医科大学医学部があって付属病院があるという状況でございますので、まさに大学のキャンパスの隣に付属病院がございます。学生時代にですね、まさに医学部、歯学部、薬学部、看護学部と、で、4学部体制でいろんな講義、連携の講義も実はございましてですね、5年生なり卒業してからだけじゃなくて、学部生の時代からそういった医学部の学生と交流しながら、いろんな話をしていきながら、まさにチーム医療っていうのを下級生、低学年のうちから育成していけるっていうような状況にあるかと思います。これも岩手医科大学の4学部体制があるからだと思っております。
また来週詳しく1年次から6年次まで順を追って、どういった講義やまた実習が行われているか伺う予定なんですけれども、はい、その医師薬官とあるがゆえに 例えば解剖学ですとか、はい、スムーズに医学部があるからということで、
はい、まさにそうですね、今2年次に解剖学という講義が行われておりますけれども、これもやはり医科大学であり医学部があるからこういった機会があるというふうにも考えておりますので、なかなか全国的にこういった解剖学ですね、薬学部で行っているところはそんなに多くはない状況でございますけれども、まさに医学部があるからできるというふうに考えております。
ところでこれからの時代を読むというんでしょうか、生きる上で重要というフィジカルアセスメント実習というのが4年次にあるようですけれども、こちら少し説明いただいてもいいですか。
はい、
フィジカルアセスメント、
そうですね、まさにフィジカルアセスメントというのは、いわゆる脈を取ったり体温を測ったり、あるいは血圧を測ったりですね、瞳孔の反応を見たりというような形で、その方が今どういう状況かというものを実際に評価することができるようなトレーニングをしていこうと。でどうしてもそういったフィジカルアセスメントに関しましては医師なり看護師なりが主に行っているというふうにおそらく普通の方は思われるのかとは思うんですけども、はい、やはり薬剤師もこういったですねフィジカルアセスメント、まさにバイタルサインなっていうような生体反応ですかね、を患者さんの今の状況っていうものを実際把握しながらですね、でその上でこういった薬を使ってこういった治療を行っているからこうなんだろうっていうことをきちっと評価できるようにしていかないといけないような時代になってきてるのかなっていうふうに思います。今病院なり薬剤師薬局なりで患者さんが来るっていう状況だけではなくなってきております。で実際に薬剤師が患者さんのお家に伺ったり、あるいは患者さんがいる施設の方に伺ってですね、その場でですね、患者さんが寝ている場所でバイタルサインなどを取りながらですね、でフィジカルアセスメントをしながら実際に薬物療法なりっていうのがどの程度うまくいってるのかなっていうことを判断するような状況も非常に数多く行われているようになってきておりますの でそういったところでちゃんと実践できるような教育をしていかなくてはいけないということで、我々の方もこういった実習を取り入れております。
まさにこれから在宅医療というのがますます増えていくということを想定しますと、そのお宅にお邪魔してその方とお目にかかった時に分からないでは済まされないこともあるということですね。スキルとして身につけて脈を取ったり様子を知るということ、これは医師資格を持つ先生が指導に当たってらっしゃるということですか。
はい、そうでございます。薬学部の教員の先生ですね、医師資格を持っている方もおりますので、そういった先生の方からいわゆる臨床のスキルを指導していただいております。
重要な学びをなさってますね。ところでこの番組、学生さんも聞いてくださっていますけども、高校生とかね、先生に質問ですと、いや高校時代生物科学を取りましたけど物理やってませんでしたという、例えば先生受けた時に、薬学では物理化学生物の全ての知識が求められますけれども、履修していない学生はどうなさるんでしょう。
はい、ですね、いわゆる高校の、理系であれば物理化学の方が多いかと思いますし、あるいは人によっては生物と化学っていうような形で履修していらっしゃる方も当然います。でそういった方も当然ですね、大学に入ってからですね、物理学あるいは生物をやられてない方は生物っていうようなものを勉強していく必要が出てまいります。でそういった各々のレベルにある程度合わせましてですね、特に1年次の時に基礎なりあるいは応用っていうような形で基礎的知識を身につけられるような科目をですね、基礎科目を開講して、その方のレベルに合わせたような形で1年間勉強しながら2年を目指していくということにしております。
基礎学力のフォローもしっかりと1学年時に組まれている、はい、ということですね、
はい、
さあもうあっという間にお時間になってしまいましたけれども、今日のまとめのお話一つお願いいたします。
6年生薬学部でですね、薬の知識だけではなく、それプラスですね、コミュニケーション能力だったり、あるいは患者さんに実際どうやれば一番寄り添って患者さんのためになれるかっていうものをですね、考えていろんなことを身につけていけるような時間を取っているというような形で6年生というふうに私たちは考えておりますし、そういった形で身につけた出身者が数多く今医療現場で活躍している状況になっております。とはいえ北東北 あるいは東北地方ではまだまだ薬剤師が足りていない状況でございますのでですね、ぜひ高校生あるいは中学生小学生の方、もちろん聞いていらっしゃる方がおりましたらですね、薬剤師を目指し、で将来的に医療人として我々が住んでおります東北地方、北東北地方のですね、岩手県の医療を支えるんだっていうふうに思っていただけるような方が一人でも多く出てきてくれることを私たちは祈っています。